姥捨て。著者堀達夫。翻訳秋岡美智子。我が心慰めかねつさらしなや、姥捨て山に照る月を見て。読み人知らず。1。上総の神だった父に伴われて、姉やママ母などと一緒に吾妻に下っていた少女が、京に帰ってきたのはまだ13の秋だった。京には昔かたぎの母が三条の宮の西にある父の古い館に5年の間一人で留守をしていた。そこは京の中とは思えないくらい深い木立に囲まれた昼でもなんとなく薄暗いようなところだった。夜になると毎晩ズクなどが不気味に鳴いた。が、田舎に育った少女はそれを格別寂しいとも思わなかった。そうして、その館にまだ住み着きもしないうちから、少女は母にねだっては、さまざまな宗師を知るべから借りてもらったりしていた。京へ登ったら、この世にあるだけの物語を見たいというのは、田舎にいる間からの少女の願いだった。が、まだ知るべも少ない京では、少女の心ゆくまで珍しい宗師を求めることもなかなか難しかった。国盛りまでした父も母と同様とかく昔かたぎの人だったから京での暮らしは思ったほど華やいだものではなかった。が少女はそういう父母のもとでいささかの不平も言わずに姉などと一緒につつましい朝夕を過ごしていた。もっと物語が見られるようになればいい。ただ、少女はそう思っていた。その年の末、一緒に東にも下っていたママ母が、なぜか突然父のもとを去っていった。翌年の春にはまた、疫病のために気立ての優しかった乳母も孤人になってしまった。この頃、ある馬の神の息子が、折々姉のもとに通ってくるほかには、館はいよいよ人気のなくなるばかりだった。が、当時何よりも少女の心を痛めたのは、これを手本になさいと言われて、少女が日ごとにそのお手を習いながら、人知れず物語の主人公に対するような憧れの心を抱いていた、侍従大納言の姫君までが、その春、乳母と同じ疫病に亡くなられてしまったことだった。鳥辺山、谷に煙の燃えたたば、はかなく見えし、我と知らなん。少女が日頃手習いをしていた姫君の美しい首席に、そんな読み人知らずの歌なんぞのあったのが、今さら思い出されて、少女には言いようもなく悲しかった。が、そういう言い知れぬ悲しみは、かえって少女の心に物語の哀れを一層染み入らせるようなことになった。少女はもっと物語が見られるようにと母を責め立てていた。それだけに、その頃田舎から登ってきた一人のおばが、源氏の54巻を箱入りのまま、他の物語なども添えて送ってよこしてくれた時の少女の喜びようというものは言葉には尽くせなかった。少女は昼はひねもす、夜は目の覚めている限り、灯火を近く灯して、貴重のうちに打ち伏しながらそればかりを読み続けていた。夕顔、浮舟、そういった自分の境界に近い美しい女たちの不幸せな運命の中に、少女は好んで自分を見出していた。今まだ自分は幼くて、要望もよくはないが、もっと大人になったら、髪などもずっと長くなり、要望も上がって、そういう女たちのようにもなれるかもしれないなどと、そんな他愛のない考えも繰り返し繰り返していたのだった。古い池のほとりにある大きな藤は、春ごとに花を咲かせたり、散らしたりした。その度に、少女は乳母の亡くなったのはこの頃だと悲しく思い出し、また、同じ頃亡くなった侍従大納言の姫君の書籍を取り出しては、 一人で哀れがったりしていた。そんな五月のある夜、夜更けまで姉と二人して物語など見ながら起きていると、少女の身近に猫の鳴き声らしいものが出し抜けにした。驚いてみると、かわいい子猫がどこから来たのか、少女のそばに来ていた。前にいた姉が、誰にも教えないで、私たちだけで飼いましょうよ、と言って、そばに寝かせてやると、おとなしく寝ていた。元の飼い主がそれを探していて、見つかりでもするといけないと思って、二人だけでこっそりとそれを飼ってやっていると、猫はもうはしためたちの方へは寄りつきもせず、いつも二人にばかり絡みついていて、物も汚げなのは顔を背けて食べようともしなかった。一度姉が患って何かと手がなかったものだから、その猫をはしためたちのいる北表にやり放しにしておいたことがあった。猫はその間中、北表の方で苦しそうに泣き続けていた。すると、患っていた姉が、ふいと目を覚まして、猫はどこにいるの？こっちへよこしておくれ、というので、どうかなすって、と少女が言うと、姉は今しがた見た夢を話した。何でもその猫が寝ている姉の傍らに来て、こんなことを言ったのだそうだった。実は、私は侍従大納言殿の姫君の生まれ変わりなのでございます。前世からの因縁がありますのか、この中の君が私のことを大層哀れがって思い出しなさいますので、ただしばらくの間、ここに参っておりましたのに、今のように、はしためたちの中にばかり押し据えられておりましては、なんともつらくてなりませぬ。一人の品のよい、美しいお方が自分のそばで泣き泣きそんなことを言われているように思って、驚いて目を覚ますと、それはさっきから泣き続けている猫の声だった、ということだった。そんな夢のことがあってから、猫はもう北表へも出されずに、今までよりか一層姉妹に大事に貸し付かれていた。一人きりでいるときなど、よく少女はその猫をなでながら、お前は大納言様のお姫君ですのね。そのうちお父様からでも大納言様にお知らせ申すようにいたしましょうね。と言いかけたりした。すると猫も気のせいか、それを聞き分けでもするかのように、長泣きなどしながら、いつまでも少女の顔を見返していた。夜中に急に火事が起こって、その三条の館が跡形もなく焼けてしまったのは、その春の末のことだった。その火事とともに、大納言の姫君と思われて可愛がられていた猫も、行方知れずになってしまった。ひとまず、立ち退いた先の館は、非常に狭苦しくて、避難所は何にもなかった。その代わり、林家の生い茂った木立が目の当たりに見え、何かの花の匂いなどが風につれてこちらまで漂ってくるにつけても、少女は昔の木立の多かった館を、また、それと一緒に焼け死んだのかもしれない猫のことなどを、切ないほど鮮やかによみがえらせたりしていた。ある月明かりの夜、大方の人が寝静まった夜中まで、少女は姉と一緒に起きて、その家の端近くに出て物語などし合っていた。そのうち話も途絶えがちになって、二人は黙って空をじっと仰いでいた。このまま私がスーッと飛び失せて、行方知れずになってしまったらどうだろうかしら。姉が出し抜けにそんなことを口にした。少女は恐ろしそうに顔を伏せた。幼い頃、死んだ乳母から聞かされた、女が一人きりで長いこと月に照らされていると、物に疲れるなんぞという話を急に思い出したからだった。姉はそういう少女に気がつくと、わざとらしく笑いながら、何か他のことに言い紛らわせようとした。が、少女はすっかり怯えきって、 いつまでも顔を袖にしていた。ほど経て、隣の家の前に男車らしいものの止まる音がした。そうして、荻の葉、荻の葉、と呼ばせているのが手に取るように聞こえてきた。が、林家からは誰もそれに返事をしないらしかった。とうとう男は呼び煩ったらしく、今度は笛を面白く吹き出した。姉妹は思わず目を見合わせて、ようやく明るい微笑みを交わしながら、なおも息を詰まらせて耳をそばだてていた。しかし、林家からは相変わらず何の返事もないらしかった。男はとうとう笛を吹き吹き、その家の前を通り過ぎていった。互いに慰めもし、慰められもしたそんな一人の姉が、わびしい仮住まいの家で二番目の子を産んで亡くなったのは、それから間のないことだった。母なんぞがその死んだ姉のそばに行ってしまっている間、少女は一人で形見に残った幼い子たちを左右に寝かしつけていた。知らぬ間に荒れた板吹きの暇から月が漏れて、稚児の顔に当たり、それを不気味に青ざめさせていた。少女は、ふいと前の月夜のことを思い出し、その顔へ自分の袖をかけてやりながら、今一人の幼子をひしと抱きしめて、そこにいつまでも顔を伏せていた。